どうも、コチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日もね、本題の前にちょっとお話ししたいんですけど、まあ、選挙近いんでね、なるべくね、1、2分ぐらい選挙の話、こぼれ話していきたいなと思います。で、まあ、最近気になるのは、こう、X とかを見てるとね、若い世代の方がね、やっぱ選挙行ってもしょうがないんじゃないかとか、選挙行くつもりありませんみたいなものが結構流れてくるんですよね。で、まあ、これはね、よくわかります。僕も若き日にはそう思っていたので。で、これをどうすればいいのかなって思うんですけど、結局はね、当事者意識が芽生えない限りはいかないと思うんですよ。人に言われて行けって言って行くほどね、まあ、そんなに人間っていうのは甘くないと。僕もね、そのお金の勉強しましょう、学びましょうっていうことを日々言ってるわけですけど、やっぱり当事者意識を持った人から学んでいくわけで、まあ、そう簡単ではないなっていうのは分かっていると。まあ、ただ一方で行ってほしいじゃないですか、選挙。なのでね、まあ、今日は身近にね、選挙行かないぞと言ってる人がいるときに、まあ、選挙とは関係ないんだけれど、インセンティブみたいなものがあるぞということをちょっとね、紹介したいなと思います。まあ、それがね、選挙割っていうものなんですけど、これね、YouTube ライブか、まあ、ネリティ DAO の中の配信でね、聞いていた方がね、教えてくれたんですが、選挙割っていうものがね、あるんですよ。で、選挙っていうのは、選挙証明書くださいって言ったら、まあ、自治体側で用意している場合もあれば、用意してなくてもね、大阪とかだと、紙の切れ端とか使って 証明書を作ってくれたりするんですよね。なので、まあ、証明書を持って、で、まあ、とある店舗に行くと割引が効くよっていうものです。このね、チャプターの URL に貼っておきますので、ぜひぜひ確認をしてみてください。まあ、ボイシーのね、リスナーさんは選挙、まあ、こんなね、選挙割とかなくても行くと思うんですけど、まあ、行ってね、せっかく近くでね、いつも使っているお店とかがあればね、割引してもらった方がいいと思いますし、あるいは、こう、遠方にいる子供とかね、息子さん、娘さんとかね、選挙迷ってんだよね、なんて、いう場合にはこういういうのもあるよっていうのをね、紹介してほしいなと思います。まあ、結局選挙に行かないとね、何も変わらないんですよ。まあ、行っても変わらないかもしれないけど、それは結果論で、可能性がゼロとゼロじゃないっていうのはとても重要なことなんですよね。投票、若い人が行かなければ上の方で投票して決まってしまうと。そうすると何が起こるかっていうと、上の世代に有利な政治になるわけですよね。でもこの国の将来を担うのは若き人材ですから、若者にとって良き政治になるためにはね、僕らが、まあ、僕はもう若くないですが、行かなきゃいけないということで、その若くない僕もね、若者が一人でも多くね、選挙に行ってほしいなと思うので、まあ、いろいろと発信していきたいなと思うわけです。ということで本題に行きましょう。まあ、このね、話を無理やり本題につなげていくとね、まあ、さっきも言った通り、お金の教育っていうのをしていると、まあ、学んでくれないんですよね。学んでくれないっていう言葉はちょっと変かもしれないけど、大切さをやっぱり本当にね、腹落ちして理解した人だけが学んでいくっていう感じなんですよね。だからこれやってみましょう、あれやってみましょうで、ほいほいってね、人間が学び始めるなんていうのは甘くて、もっともっとこう理解をする、真の意味で、それが必要だと分かってもらわないと始まらないんですよね。だから、NISA を使った株式投資での資産形成とか、イデコの資産形成とかって、めちゃくちゃ重要じゃないですか。分かった人っていうのは、いや、もっと早くからやってればよかったなって思うわけですよね。でもやってない人っていうのはもう全然分かんないんですよ。で、その全然分かんないっていうのを分からせるために近道はないんだろうなと思います。遠回りをして、お金とは何なのか、お金とどう向き合っていくのか、家計管理とは何なのかっていうところを全部説明した後でね、で、浮いたお金で投資だよっていう、まあ、お金の守り本で書いている流れなんですけど、あれをね、こうサボっちゃいけないんだろうなと思います。まあ、本当によく聞くのが、リスナーさんとか、YouTube のコメントとかでね、いや、自分は大切だと思って NISA 始めたんですけど、妻が、旦那が始めないんですよ、みたいなね。やっと1年かかって口座作ったんですけど、でもまだ何にもしてないんですよ、っていうのはね、本当によく聞くんですよ。これっていうのは今の話で、無理やりやらせようとしても、 やっぱりうまくいかないんだよなと。で、初めて変な方向に行っちゃうとかね、若者が NISA 口座の次に作るのが FX 口座が多いとかね、まあそういう感じで変な方向に行っちゃったりもするので、まあ遠回りっていうのが一番の近道なんだろうなと思いました。で、まあ気になる数字があってね、その話をしているんですけど、それがね、今日の本題です。NHK 株式保有の個人投資家12%増。増加率はバブル期以来の高水準ということで、素晴らしいことですよね。個人投資家が12%増えましたよっていう話。で、これ読んでいくと、あれって思うんですよ。ちょっと抜粋しますね。日本取引所グループによりますと、昨年度国内で株式を保有する個人投資家の延べ人数は、前の年度と比べて12%増えて8359万人で過去最高となりました。8359万人って多すぎませんか？いや、これ多いんですよね。この国には1億2000万人ぐらいの人がいて、おそらく0歳から18歳で、まあどれぐらいですかね。1000万人から2000万人ぐらいなんですかね。各世代100万人弱として。そうすると、成人している人っていうのは1億人ぐらいいて、そのうち8359万人が株式投資してたら、安泰ですよ。正しい株式投資をしてるんだならね。いや、もう安泰だなって思うんだけど、もうないないないって感じなんだよね。だから、まあこの数字だけを切り取るとフェイクなんです。だから、タイトルだけ見た人は、その12%増っていうのも、この8359万人っていうのが軸になってるからね。まあそれもフェイクなんだよね。まあこれはね、まあ致し方ないんだけれど、記事内ではちゃんと正しいことが書いてあるんです。その下に書いてあるのが、一人の個人投資家が複数の企業の株式を保有していた場合は、重複して数えているため、実際の人数よりも多くなっていますが、みたいなことが書いてあるんですね。だからこれ何が言いたいかっていうと、日本取引所グループが個人投資家の延べ人数を語るときには、この数え方してるよっていうことですね。だから、まあ、8359っていうのはさ、まあ、明らかに多い数字なので気づくからさ、まあ、まだね、いいんだけれど、記事を見た人で、タイトルしか見てないとか、前半の部分で終わってるっていう人は、いやー、日本って投資してる人多いんだなーっていうね。まあそんな印象で、まあ嘘なんですけど、終わっちゃったりもするんですよね。まあ一方でね、株式投資してない人が見て、いや、ほとんどみんなしてるじゃん、やばいやばいって思うっていう意味では、なんかちょっと荒療治っぽいけれど、まあいい側面もひょっとしたらあるのかもしれないけど、まあ基本的には、まあ嘘というかね、真実ではないんだよね。で、一番その怖さが出るなっていうのが AI で、例えばね、日本人って何人ぐらいが投資してるのかななんて AI に聞いたときに、おそらくこの8359万人っていう数字出てくると思うんですよね。で、出てきて、まあその数え方がね、まあさっき言った通り、一人の個人投資家が複数の企業の株式を保有している場合は重複して数えちゃうから、多くなってますってことを AI が言ってくれればいいんだけれど、8959万人と日本取引所グループが言っています。で、終わったら、信じちゃう人もいるんですよ。まあだから、まあ今日はね、本題ではないからね、AI はね、多くは語りませんが、AI の脆さっていうのはやっぱりそこにあるかなと、しっかりとファクトチェックっていうのは、しなければいけないかなと思うんです。じゃあ最後にね、どれぐらいの人が口座を持っているかと、個人投資家はどれぐらいいるのかっていう数字を見て終わりにしたいなと思います。正確な数字はね、残念ながらわかんないんですけど、まあこういうのを見るときには口座数がいいかなと思うんですね。まあ口座がどれぐらい開かれているかっていうことね。SBI 証券、1409.3万口座、2025年3月時点ですね。で、楽天証券が1200万口座を超えているというデータが2025年1月時点と。で、あとは、まあ、それに次ぐ3番目のネット証券ですね。マネックス証券が273.8万口座と。で、これ25年5月末時点なので、全部足すと3000万弱かな。で、これ相当重複してると思うので、まあ、1500万から2300万ってところじゃないですかね。なので、まあ、さっきの話で、成人している人が、まあ、1億人ぐらいいるとしたらね、まあ、4分の1もまだまだ株式投資はしてないんじゃないかな、という感じだと思います。 でね、僕が個人的に思うのは、ざっくりとした感覚なんだけれど、現在日本において平均年収から、まあ平均年収の2倍ぐらいまでかな、まあもうちょっと上もそうかもしれないけれど、それぐらいで構成されている、だからまあ2人働く人がいたら、夫婦で共働きしていたら、2人とも平均年収って言ったら、まあ平均年収の世帯だと思うんですけど、で、1人が平均年収で、1人が平均年収の2倍稼いでるって言ったら、平均年収の1.5倍の世帯だねっていう感じだと思うんだけれど、まあ1.5倍から2倍ぐらいまでの世帯の人たちっていうのは、ほぼ間違いなく株式投資での資産形成が必要だと思うんですよね。で、もっと上の、その収入の世帯っていうのも必要だと思うんです。それはやっぱり未来に向けて資産形成をする、長期投資をして資産を増やしていくっていうことをやらないと、まあ、この国の社会保障制度、年金制度っていうのは相当厳しいものになってきてるじゃないですか。だから人生最後までね、本当に走り抜けないんじゃないかなって思うんですよね。と考えると、やっぱりこの、まあ、2000万人ぐらいが投資してるであろうっていう数字は低すぎる。だからね、本当に発信していかなきゃなって思います。投資をやろうっていう発信してもね、まあなかなか届かないので、その前々段階、しっかりと発信していかなきゃなと。で、まあ資産形成と家計管理の大切さっていうのをね、まだ届いてない人まで、届ける努力を僕はもっとしなきゃいけないなと思うんですね。で、まあボイシーのリスナーさんはね、もうわかってる人っていうのはほとんどだと思うんだけれど、でも周りにはまだまだいますよね。その家計管理がままならない、お金の学びがままならないっていう方は本当にたくさんいると思うので、まあそういう人に向けて少しでもね、その押し付けるのではなくね、どう考えていったらいいかっていうのを伝えてほしいですし、余裕がある方っていうのはね、本当こうインターネットでの発信っていうのも視野に入れながらね、発信をしていってほしいなと思います。もう本当に、まあ、誰がどう発信しても全部に届ききることはそう簡単ではなくて、まあ、一人でも多い方がいいですからね。学んだ人っていうのは例外なくもっと早くお金について学びたかったっていう、それがお金の学びですから、みんなでね、広めていってほしいなと、僕も頑張るのでみんなで広めたいなと思っています。で、まあ、最後にね、ポジティブな数字を出しておくと、日本証券業協会によれば、24年1月から4月、まあ、去年の1月から4月ですね、新 NISA が始まって直後、ここはね、197万口座。すごい数ですよね。増えたんですよ。なので、まあ、これがずっと続いていけばね、ほんとね、あっという間に、こう必要としている人に株式投資という手段がね、行き渡るんじゃないかなというポジティブな思いになる一方で、NISA やりゃいいってもんじゃないですからね。株式投資始めりゃいいってもんじゃないですからね。正しい知識を持って正しい手段として使える人っていうのを増やすには、やっぱりもう発信っていうのはずっとやめられないなっていう思いがあるので、同じ論点をぐるぐるぐるぐる喋ってますけど、まあ、とにかくね、まず学びましょう。そして学んで資産形成をしましょう。そして個人で余裕が少し出てきたならね、周りに、自分がこれをやって何が良かったか、どう考えていけばいいかということをね、伝えてくれたら嬉しいなと思っています。さて、最後にお知らせです。このチャンネルね、今土日プレミアムリスナーをやっています。で、この土日どんな放送をしていたかというと、土曜日がね、あの税制どうなったという話をしました。事業承継税制とか、あとは防衛増税のための法人税増税とかね、まあ実は結構動いているものがあって、まあ参院選とかが近いとね、このあたり語られないんですよ。わかりづらいし、あんまり選挙のそのポイントになりづらいからね。でも裏ではしっかり進んでる税制ってあるんですよ、みたいなことを喋りましたので、気になる方は確認をしてください。そして日曜日のプレミアムの放送は、まあ所得税において、富裕層 VS 政府っていうね、戦いの歴史があるんですよ。あ、これはね、本当に難しい話になったなと喋った自分も思ってるんですけど、まあ面白いとは思います。知識欲が高い人はね、ぜひ聞いてほしいですし、まあこれからどうなるかっていう展望もね、見えてくるかなと思いますので、まあこの税制改正の歴史になるわけですよね。富裕層 VS 政府。 ていうのはね。で、まあ、税制改正っていうのはここだけじゃなくて、相続税の改正の歴史があったり、あるいは法人税の改正の歴史があったり、まあ、この改正の歴史っていうのを見ていくとね、まあ、いかに、政府がね、大チョンボをしたかとか、いかに素晴らしい税制を作ったかっていう歴史の転換点とかも見えてくるので、あ、結構面白いなと思います。だから、まあ、プレミアムではね、税制改正の、こう、歴史ということで、まあ、今後もね、いろいろな税目に絞って、あるいはいろいろな論点に絞ってね、喋っていきたいと思いますので、待っていていただけたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。